今日のテーマトークはジュラシックパークです。はい、ではマリオンさん解説お願いします。
はい、映画 .com より解説読ませていただきます。スティーブン・スピルバーグ監督がマイケル・クライトンの同名小説を実写映画化した SF パニックアクション、現代に蘇った恐竜と人間たちの戦いを当時最先端のリアルな CG 映像で描き、世界的ヒットを記録した。生物学者グラントと恋人の古代植物学者サトラーは、大富豪ハモンドがコストリカ沖の孤島に建設した施設に招待される。そこは、最新テクノロジーによってクローン再生された恐竜たちが生息する究極のテーマパークだった。グラントたちは、同じく招待された数学者マルコムや、ハモンドの孫である二人の子供たちと一緒に、コンピューター制御された車に乗り込んで、島内ツアーに出発。しかし、思わぬトラブルが続発し、檻から解き放たれた恐竜たちが彼らに襲いかかる。出演はピアノレッスンのサム・ニール、ワイルド・アット・ハートのローラ・ダーン、ザ・フライのジェフ・ゴールド・ブラム、大脱走のリチャード・アッテンボロー。はい。
はい。それでは内容に触れる話に入っていきますので、ネタバレ気にされる方がいたら、ぜひ見ていただけ、見てから聞いていただけたらと思うんですけども。
まあもう30年前の映画ですので、ってなりますけど、いや、まだ見てない。
意外と見てない人いますからね。
いるからね。
うん。
いや、もう、見てない人はもう、まだ見てない。もうこれからこの驚きを体験できるのかという感じですけどね。
うん。
うん。
感じですけど、まあまあ、一応ご注意くださいっていう感じですよね。
はい。
一応ご注意ください。
はい。では、最後の感想、マリオンさんいかがでした？
そうですね。まあ、ジュラシックパークについては、まあ一回、ジュラシックワールドの新たなる希望でしたっけ？三作。
新たなる王国？何でしたっけ？
なんだっけな、もう、覚えてないな。
新たなる支配者でした。はい。
ああ、そうだそうだそうだ、は
い。ジュラシックワールドシリーズの3作目ですね。はい。はい、の回でも、まあちょっと話したとは思うんですけど、まあ僕もすごい小さい頃恐竜が好きで、もうそういう自分からするともうこの映画晴天のようなものだし、ほんとグラント博士がヒーローだったっていう話もね、先ほどちょっと出ましたけど、はい。もうそういうものだったので、もう本当に大好き。まあちょっと、大石さんには負けますけど、はい。っていうぐらい、ほんと好きでした。はい。で、今見ても、やっぱり面白いっすよね。
うん。
っていうか、今見ても、グラント博士たちと同じような反応して恐竜見て、おおってなるんですよ。やっぱり。嘘だろ。ブラキオサウルスがその前、目の前にいるじゃないかみたいな驚きを、ほんとにしちゃうんですよね。うん。もう、それぐらい映像も全く古びてないし、CG とかも全然なんか、なんか、そんななんか、チャチー指示感全く今見てもないんで、いや、とんでもないなって思いましたね。うん。そしてまあ、いちいちまあ、スリルの丁寧な叩き込みみたいなのが、すごいいいですよね。もう、いちいちハラハラさせてくるじゃん、みたいな。もう、そこのなんか丁寧さが、もう本当見事だなというか、もう映画の演出的にですね、本当にそこが、素晴らしいなっていうふうにやっぱり思いました。まああとテーマ的にもまあさらっとやってるという感じではあるんですけど、ある種のロマンと、まあそこにある生命倫理についてのまあ揺れ動きというか、なんかそこのバランス取りっていうのもすごくなんかさらっとやってるというか、なんかどちらも大切なこととして描いていて、そこで揺れ動くみたいなことも劇中でやりきっているっていうのも、やっぱそこ見事だなっていうか、っていうのもすごい、今ちょっと改めて見て思ったりとかもしましたね。はい。いや、もう最高でした。はい。
はい。大江さんいかがでしょうか？
もう子供の頃から何度見たかわからない、多分人生で一番見た映画がジュラシックパークなので、一度このラジオの中で、僕が多分まだ出てない時の回で、名刺代わりの一本を選ぶならってお話があったかと思うんですけど、
ありましたね。
間違いなく、僕はジュラシックパークを提出するなって、その時聞きながら思ってました。
は
い、
うん。
ははは
っていうのも、多分なんですけど、まあもともと僕も恐竜が大好きで、小学生の頃はもう、まさにグラント博士みたいな古生物学者になりたいっていうのを、まあ割と高校生ぐらいまで本気で思っていた人間 だったりするんですけど、まあ、それがなぜ今生命、てか生物学の道に進んだかって言われたら、絶対この映画の影響がないわけないんですよ。そう。だから、恐竜っていうのは生き物であって DNA っていうもので出来上がる、作られるものであるっていう、そのテーゼを植え付けられたのは間違いなくこの映画を見続けたからだなっていう、ふ
う
に思っていて、まあ、自分の人生の多分道筋を、多分自分がそんな意識する前からというか、無意識下に刷り込まれたような、本当にあの、生まれたてのラプトルがこう刷り込みの話がちょっと出てきますけど、自分にとってまさにこの映画はそのような刷り込みを与えられたような作品だなっていうふうに考えて、今見てもちょっとなんかちょっと感慨深いような気持ちになっちゃったりはしました。で、改めて見直してみると、いやもう本当によくできてるなと思って、その2時間、上映時間あるわけですけど、全く飽きないというか、思ったよりも展開が早いんですよね。
うん。
うん。
うん。その、次から次へその場面転換していくっていう展開の移ろいもめちゃくちゃスムーズですし、あと思った以上に、その登場人物それぞれの行動原理が結構確固たるものがしっかりあって、
うん、
で、ただ、それこそね、グラントはちょっと子供っぽいなって今見ると思うんですけど、
うん、
でもその子供っぽい彼が、ある種大人になる話っていう風に捉えることもできる。
うん、
だから僕は勝手にジュラシックパークのことを、そして父になるだって勝手に思ってるんですけど、
うん、
そういう面、一面もあるし、一方でさっきマリオさんもおっしゃってたように、その生命倫理の話、それこそプログラマーというか、まあ要は会社を裏切って出てこうとする。
はいはい。
で、結局デロサウルスに殺されちゃう彼いましたけど、彼の机にオッペンハイマー貼ってあったの、今回初めて見て気づいて。
はい、ああ、そうなんですよ。そうでしたね。
オッペンハイマー貼ってるんすよね。
そう。で、うわーってなって
。確かに貼ってた。
憎いなーと思って。
うんうんうん、
そう、まさにその、で、しかもこの当時の、公開1994、3年本国公開3年で、日本公開95年だと思うんですけど、
うん、
この当時って、まだ、遺伝子の全体である、ゲノムっていう風に呼ばれるんですけど、全ゲノムが、うん、分かった生物って、一種いたかどうかぐらいなんですよ。しかも最近のレベルで。
ほう。
だから、まだそれこそ DNA っていうのはどういう構造で、どういう風に遺伝子をコードしてるかっていう全容は、そこまで明らかになってなかった時代ですし、
ほうほう、
それこそクローン羊の通り、さっき調べたんですけど、有名な、そのクローン羊いると思うんですけど、はいはいはい、あれが実際にネイチャーで証明されて論文が出たのが1996年だから、公開後なんですよね。
へ
ー。だからその前のタイミングで、この、なんていうか、テーマっていうのを割としっかり描いてるっていうところも、かなりやっぱり興味深いところではあるなと思いますし、それこそ、今の技術だったら、蚊から、撮るってのは難しいんですけど、徐々に、いや、いけんじゃねっていう話も実は出てきたりもしてるので。そう。そういう側面でも、まさに現代において、本当に考えなきゃいけない問題っていうところもちょっとあるのかなっていうのは、見ながら思ったりしたところではあります。
うん、うん。
で、あと、まあ、テーマが、Life on the Way、その、生命は道を見つけるっていうところだと思ってるんですけど、なんか、この描き方もまあ、すごい僕好きで、ラスト、鳥が出てくるじゃないですか。
はい。
それってまさに恐竜が見つけた道の一つなんですよ。
はいはいはいはい。
絶滅から逃れるために。まあ、逃れるためにっていうか、逃れた結果なんですけど。
うん。
はい。
そこで終わらせるの、それこそ一番最初は、そのグラントと子供たちの足跡で始まって、それがラプトルの、おそらくラプトルだと思うんですけど、
はい、
そのラプトルの足跡、卵の巣から足跡って形でテーゼがついて、はい、それが一番最後に鳥に行き着くっていうあたりが、
はい、
まあ美しくて
はい、はい、
うん、もうちょっとここで泣きそうになりました僕は、
はいはい、いやー、あのシーンね、
いやもうすごい、やっぱ視点がね、科学者なんですよやっぱり、うん、もう僕確かにそれ、大石さんからそれ言われて、は確かにそうやって思いましたけど、見てるときそんなこと一切思ったことなかったんで、僕は本当に古生物学者に向いてないってことがよく分かったんですけど
。
もうなんか、だから、この大人ってある意味その科学をある程度学んで博士号を取った後の視点で見ても、全然楽しめる SF だし、でも、子供の頃見ても全然楽しめるっていう、うん、いや、本当にすごい作品だなって思います。全く古びなかったです。見直してびっくりしました。はい。あとは、この後ちょっと、 いろいろ話します。はい。
はい。僕はですね、まず、今回見直しましたが、吹き替えじゃないのを初めて見ましたね。
あ、うんうんうんうん。
おー。
わかります。
もうずっと吹き替えなんですよね。ジュラシックパーク見るのって。
うんうんうん。
なんで、すごい新鮮だったんですけど、まあもし完璧な映画なんてものがこの世にあるのだとしたら、そのうちの一つが、ジュラシックパークだと思うんですけど、本当に完璧な映画だと思います。本当に。もう、なんか、過不足なさすぎるんですよね。もう完璧です。本当に。で、30年経ってもその完璧さが揺らいでないんですよね。
うん、
だから、その、うんうん、当時の技術でこれぐらい一生懸命頑張りましたとかじゃないんですよ。
うんうんうんうん、
今見ても、その、コンピューターグラフィックス、を使う部分の見せ方、そしてアニマトロニクスを使う部分の見せ方がちゃんとリアリティを持って見れるようになってて、それを見れないことをしてないんですよね、
うん、
やっぱり、
うんうん。
その取捨選択の判断が的確すぎるなと思います、本当に。
うん
うん、
もう完璧です。本当。いや、すごいなと思いますし、うん。あと、見てて思ったのが、まあ、生命倫理とか、あるいはその、科学技術の倫理に関する話ってあると同時に、僕が映画、ひいてはフィクションとか、エンターテインメントの倫理に関する話でもあるな、とは思ったんですよね。
はいはいはい。
もう本作自体が、映画にまつわる映画と、言ってもいいぐらいなんじゃないかなと思ってるんですけど、それを突き詰めたら大変じゃないですかねみたいなことも言ってるような気もしてて、まあそれは、本作だけじゃなくって、その続編も見るとより感じる部分としてあったりはしてるんですけど、まあそれはちょっと後で触れれたらいいかなと思ってるんですけど、あとまあその映画に関する映画ってで僕はすごい感じる部分としてその登場人物たちがリアクションを撮るシーンがむちゃくちゃ多いんですよ、うん、恐竜が出てきそうっていうことに対して反応を見せてそれを見せるシーンがすごい多くて単なる現象そのものよりもその現象を受け取った人のその観測者をすごい丁寧に描いてる映画だなと思ってだからその映画を見る人がどう感じるかっていうとこを射程に含めた映画になってるなと思うんですけど、なんかそれをすごい丁寧にやることで、その、モンスターが出てくるモンスター映画ですとか、あるいは殺人鬼が出てくるスリラー映画ですとかっていう、うん、そういうジャンル性にとどまらない、もうエンターテインメント映画そのもの、を成し遂げられてると思うんですよね。そういう、これはモンスター映画なんでとか、うん、これはスリラー映画なんでって、エクスキューズが必要ないというか、ちゃんとそこが、もう、なんて言ったらいいのかな。一個一個の意味をはしょってない。サボってないなって思うんですよ。
うん、
本当に、
うんうんうん。
ジャンル性に甘んじてないさみたいなところが、もうマジですごいなと思ってます。はい。
うんうんうん、
ちょっと、すごすぎて、語りきれるとは思えないです。この映画に関しては。
はい。いやー、わかります。
はい。
まあまあ、そうですね。うん。
はい。まあ、話せたらいいなと思いつつ、っていう感じですかね。はい。では、お便り、いついただいてますので、紹介させていただきます。大石さん、お願いします。
はい。タブルさんからいただいております。こんにちは、タブルです。私はスピルバーグに人生を狂わされ、監督作をすべて追いかけるオールドファンです。その影響で海に入るのが怖くなり、宇宙の友を信じるようになり、秘宝を探す旅に出たくなり、そして恐竜の島を訪れたくなりました。そう、ジュラシックパークはスピルバーグが生んだ何度目かの画期的な傑作でした。現実のテーマパーク文化とリンクさせ、アトラクションだけを映画にしたような作りは斬新ですし、得意な演出で遊びまくっていて、驚き、恐怖、サスペンスがいっぱい詰まったおもちゃ箱みたいな作品でした。水の波紋、足音、影といったものから恐怖がどんどんつながり転がっていく。 そんなアクションの連鎖がテーマである生命の連鎖にもつながっているように感じました。最新作もシリーズの魅力との連鎖と何か進化があると嬉しいですね。では恐竜に詳しい皆さんのお話楽しみにしておりますとのことです。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
いや、タオルさんのお便り読んで全くその通りやなと思ったんですけど、この映画自体がもうテーマパークそのものだなっていうのがあって、
うん
うん、まあその劇中でジュラシックパークっていうテーマパークに行って体験したいことの、なんていうかこう、上乗せしてる映画だと思うんですよね。
うん、
その、我々はティラノサウルスを見たいんじゃなくて、ティラノサウルスに襲われたとこから逃げたいわけじゃないですか。
そうですね。
まあまあまあまあ。
そこまで含めてだと思うんですよ。
うん、
だからまさに、その本当に恐竜っていうものに対して体験したいことを、この映画が成し遂げてると思うんですよ。
うんうんうん、
まさにこの映画がジュラシックパークだなっていう、
うん、
いや木の上でブラキオサウルスに葉っぱ餌としてやりたいですよねとか
そうですよね。いやー、はい、なんかいやそう本当にこうだったらいいのになんか詰まってるっていうのは本当そうですね。
はい、
うん、
はい、
わかります。もうユニバーサルスタジオにある種こうアトラクションができたタイミングがあったじゃないですか。
はいはい、
うん、
あれ本当本当にワクワクしたんですけど、子供の頃。はい、
うん、
まあ、ちなみに、はい、本気で怖かったんで、肉食恐竜が出てくるエリアから永遠と下を向いてた思い出があるんですけど、当時。なんで、全くティラノサウルスの記憶がないんですが。そう、なんか、すごいやっぱり、ジュラシックパーク見てて一番あの中でやってみたいなって僕思うのって、トリケラトプスのお腹に、
はい。
ああ。
こう、全身を預けるっていうのを、
はい。
すごくやりたくて。
はい。
うん。わかりますね。
はい。
そう、あそこ、本当になんか、アニマトロニクスというか、まあ、あそこの人物まさにリアクションがいいんですけど、はい、まあ、ローラなんかもうちょっと泣いてるじゃないですか。
う
ん
う
ん、
そう、そう、そう。
いや、そんぐらいの反応なるよなって思って。
はい。
いや、そうですよ。もう。だってずっと追いかけてロマンが目の前にあるもんみたいな。本当に、もうちょっと泣きそうになるというか、すごいもう、あそこのリアクション本当、もう同じ気持ちで見てますからね、本当に。
うん、
うん
うん、
いや、もう本作の象徴的なシーンだと思うんですけど、一番初めに、うん、あれブラキロサウルスでよかったんでしたっけ？
はい、はい、ブラキロサウルスです。
はい、
もうまさに初めて恐竜を目にするシーンの、驚きと感動が入り混じった、表情ですよね、本当に。
うん
うん、もうまさにこの映画の全部が詰まってるシーンだと思うんですけど。
うん、いやだから、あれを当時劇場で、まあ、画角とかの作り方を見てるともう、要は見上げるじゃないですか。
はい。はい。
そう。あれを見上げられたんだなって思うとちょっと羨ましくなっちゃったんですけど。
はいはいはい。
これを劇場で初めて見た人たちは、まさにあの同じ反応で多分ブラキオサウルスを見上げたわけですよ。
うん。
そうですよね。
いやー、めっちゃ羨ましい。多分タオルさんおそらく劇場で見られてると思うんですけど。
うん、うん。
ねえ。いや、すごい。羨ましいですよね、はい、そこはね。
はい。
そう、僕は完全にテレビでしか見たことがないので、ジュラシックパークを、
うん。そうですよね、うん。僕ももちろんそうですけど。
うん。うん。
うんうん、今だったら絶対最前列で見に行くと思って。
うんうん。
あと、ま、その、喜びの部分じゃなくて、恐怖の部分でもやっぱり、その恐竜が迫ってきているっていうのを、その当事者の表情にフォーカスして撮ってるじゃないですか。
はい。
水面が振動しているであるとか、なんか音が聞こえてくるとかっていう、その予感ですよね。予感というか、本当にその予兆を観測する人をちゃんと描いてるから、
うん、
いやだから僕はこういうモンスター映画にモンスターが出てたらいいって嘘やと思ってるんですよ。
うんうんうんうんうん。
それをキャッチする人の描写がめちゃくちゃいるでしょって思うから、
うん。
そこがやっぱね本作はもう何の妥協もなくそこを喜ぶとはこういうことだとか恐怖とはこういうことだっていうことをちゃんと描いていくんですよね。
うんうんうん。
素晴らしいですよ。
そうなんですよね。だから、本当に感情を一緒にリンクさせながら見れる ていうところももちろんそうですし、
うん、
そうで、しかもそのまさにジョーズ的なというか、あんまり恐竜自体が実際映ってるシーンってそんなに多くないんですよ、ジュラシックパーク見直してみると、
う
ん、
そうですね、
あ、少ない少ない、
うん、そう、めちゃくちゃ少ない中でそのどうそのまさに反応を見せるっていうところで恐竜の存在みたいなものを映すかっていうところに成功していて、はい、カメラの後ろ側にいてもいいんですよね、はい、恐竜ってね。
そうですね、
うん、
うん、
なんかそこが、そこはやっぱもうスピルバーグ映画うめえっていう、
うん、
ふうに言わざるを得ない、
うん、だから古びないんだなって思います、そこは。
うんうんうん、うん、
ちょっと食べ足りなさもあるぐらいなんですけど、
うん、
あ、こんなもんみたいに、うん、めっちゃ部分もあるんですけど、はい。
だから、ちょっと今回に合わせて、あの、メイキング本、あの、買ってあったんで、少し読んだんですけど、
は
あ、それこそ、あの、一番最初、その、マイケル・クライトンがこの企画を、その、各制作会社に依頼した時に、そのタイミングでもスピルバーグはすでに知ってたんで、
はい。
あの、その、多分、次の日か次の日、もう、そういう、即、やりますって手を挙げたらしくて、で、結局、うん、それで競売に勝てたって形らしいんですけど、誰に話が行ってたかっていうのも書いてあって。
はいはい。
例えば、ジェームズ・キャメロンとか。
うん。
あとは、あの、スーパーマンの、リチャード・ドナーとか。
はい。はい。
に話がどうも行ってたらしいっていうのが一応、情報からすると、
うん。
そうらしくてですね。ジェームズ・キャメロン版だったら多分こうはならんよな、とかちょっと思ったりとか。
そうですね。うん。
なんかもう、これはもう偏見ですけど、
うん、
なんかロマン最高だけに終わってしまいそうな気がする。自然って最高、うん、素晴らしいみたいな、
うん、
今のアバターみたいな感じになりそうだなってちょっと思っちゃいました。
まあ、半分アバターはジュラシックパークやろうとしてますからね。
うん。
うん。いや、でも、まあ、当時のジェームズ・キャメロンだったら、
うん、
もう恐竜スペクタクル映画としてはもう、完全やりきれると思うんですよね。
ああ、なるほど。
あ、
はい。もう、ターミネーター2、エイリアン2の頃ですから。うん、
ですよ、ですよ。
ただ、やっぱね、ジョーズを撮ったスピルバーグだからこそっていうのもあるし、やっぱ主人公、グラント博士の、なんか、幼さみたいな部分の奥行き、
うん
うんうん、あと、うんうん、その、ハモンドさんとかの複雑さみたいなのも、やっぱり、このスピルバーグだからこそなんじゃないかなって気はしてるんですよね。
うん、うん、うん。
うん、
もうなんか、もう考えれば考えるほど、あの二人ってスピルバーグの分身じゃねっ感ありますもんね、正直。
あります。はい。すごいあります。いや、今回見てて思ったんですけど、
うんうん、
一般的なアメリカの娯楽映画だったら主人公マルコム博士っぽくなるんじゃねってちょっと思ったんですよ、今回見て。
うんうんうん。
お
ー、なんていうか、ちょっと、まあ、めっちゃスケベじゃないですか、あいつ。
めちゃスケベですね。
で、スケベなお調子者で、
うん、
ただその自分のプロフェッショナルの領域に関してはめちゃくちゃ誠実で、だし、
うん、
あと、まあ、なんか、この、家庭がうまくいかなさみたいなのに、すごい、アメリカ映画の男性ヒーロー的なものをすごい感じて、
うんうんうん。
まあ、マッチョな存在ではあるじゃないですか。
そうっすね。もう、
うん、
ティラノサウルスが出てた時に、間違いなく、ってか、自ら進んで自己犠牲の方に走ってったりしますからね、あいつはね。
うん。
確かに。
その、わかりやすいヒーロー、的な存在なのってマルコム博士の方だと思うんですけど、うん、どっちかというとグラント博士ってこうちょっとコミュニケーションが得意じゃないというか、
うん、
そんな好きじゃないし子供好きじゃないしで、あんまりこうヒロイックな存在には見えないと思うんですけど、うんうんうん、ただその自分の目指している領域に対する思いの純朴さとそれゆえの、うん、欠落みたいなものが持ってる複雑さが、やっぱりこう、なんて言ったらいいんですかね。マルコム博士の欠落って社会側に対して向いてると思うんですけど、なんか内に向いてる欠落だなって感じがあって、うん、ちょっと言語化足りてないと思うんですけど、なんかその内向的な欠落が、その、 ものづくりしてる人のそれに見えるんですよね。なんかそこがすごい感じるとこがあるなと思って、それにこう、ハモンドさんが重なることで、二人合わせてスピルバーグが完成するなって感じがするんですよ。
そうですね。そうなんですよね。そう。だから、それこそその、まあ、ちょうど多分重ねられて描かれてるタイミングだったかなと思うんですけど、そのハモンドがその飲みの動物園の話をするところとかって、はいはい、まさにそのフィクションの限界と、
はい、
それでもエンターテインメントというか、エンターテインメント作りたいんだっていう、本当作り手の視点そのものじゃないですか。
確かにそうですね。うん
うんうん、あそこ本当に映画作りを捨てる人の話だなって思ったんですけど、そこ聞いて、改めて見てみて、
うんうんうん。
で、それと重ねられるように、じゃあ、グラントがその時って言ったら、ブラキオサウルスがいる中で、そのお尻に、ベロキラプトルのその、爪が、うん、第一子が刺さって、うん、で、それを捨てるっていうシーンが初期的にまた描かれるんですよね。
はい。はい、うん。
そう、あそこである種、その自分のこだわりとかっていう欠落をちょっと埋めようって、っていう方に歩み寄るっていう風な表現になってて、うん、だって、うん、あれ映画の冒頭で子供に向けて何やってましたっていう
、まあ、
その爪ですからね。
もう大変大人げない説明でおなじみですけど、大変大人げない。うん、
冒頭で子供脅すシーンからちょっと話を派生させたいんですけど、この映画セリフによる伏線の張り方がむちゃくちゃうまいと思うんですよ。
うんうん。
はいはいはい。
で、まず、このジャスティックパークが公開されてた頃って、ベロキラプトルそこまで知名度なかったと思うんですけど、そんなことないですか？
いや、ないと思います。当時多分、見つかってすぐぐらい、しかも、ちょっと嘘はついてるんですよ。実はベロキラプトルって、七面鳥ぐらいの大きさでモンゴルでしか出てこないタイプのちっちゃい恐竜なので、
はい。
途中あの子が、でかい七面鳥だよって言ったけど、むしろ七面鳥ぐらいの大きさしかない。
はい、そうですよね。
ですね。うん、そう、うん。だから多分あれはデイノニクスなんですけど。
はいはいはい。なるほどなるほど。
そうですよね。もうこれも恐竜好きの間では、絶対ベロキラプトルじゃないってみんな気づきますもんね、あれね。
そうそうそう。で、あれね、どうやら、グレゴリー・ポールっていう人が書いてるその図鑑を元にしてたっぽいんで、はい、まあただ古生物学者も二人とも入ってるんで、おそらく意識的なんですけど、
はい、
おそらくベロキラプトルの全身骨格がまだ出て間もないか出てない頃で、はいはい、結構その想像で埋めてるような実態があったんですね、
はいはいはい、
でその頃に制作されたんで、まあ、新しく出た恐竜だし、まあ、北アメリカにもまだいるかもしれないし、でかつそのグレゴリー・ポールっていう図鑑ではちょうどデノニクスぐらいの大きさで復元されたらしいんですよ、
うんうんうんうん、
で多分それを見て、まあ、恐竜好きのおそらくそのまあマイケル・クライトンの原作の方でももう書かれてるんで、クライトンと多分スピルバーグがこれじゃねっていう話になったのかもしれないんですけど。うん、
はいはい。いやまあ、ジェシック・パークシリーズ自体が、こう、うん、恐竜の新設に乗っ取ってちょっとずつ恐竜像を変えていってるっていうのもあると思うんですよね。
うん、
一作目が93年当時の恐竜の新設に乗っ取って作って、でも今ってそうじゃないですよねみたいなのを、うん、まあ新作だと基本やってるっていう認識なんですけど、合ってます？
ただ実はなんですけど、まあ例えば新作でもう羽毛生えてますよねっていう、
はい、
その一部ラプトル系の中に羽毛を生やしたり、はい、あるいはスリーで一回だいぶモデルチェンジしたことがありましたけど、
はい、はいね、ありましたね。
この当時にはもう実は恐竜に羽毛が生えてるやつがいて、特にラプトル系の一部には羽毛が生えてたんじゃないかっていうのは実はもう分かってたっぽいですね。
あ、そうなんですね。
そうです。実際羽毛恐竜の一番最初って91年にシノサウロプテリクスっていうのが中国で発見されて、それ以降なので、うん、時代的にもまあ制作年代的にも羽毛が生えてるってことは割とメジャーになりつつあったらしいんですよ。
なるほど。
そうですよね。
メイキングも見たところ、それは一応古生物学者の監修、ロバート・バッカーってっていう人と、ジャック・ホーナーっていう、さらに古生物学者が、これグラントのモデルになった人なんですけど、
はいはいはい、
この二人が基本的には監修してるんですけど、まあ、彼らは、羽毛生えてたっぽいよって話をどうやらスピルバーグにしたんですけど、スピルバーグは、はい、いや、肌で行くと。
はいはい。
結構押し切ったらしいです。
ありがとうって感じですけどね、はい、分かってるって感じはしますけど、
うん、
でもまあ、やっぱそれをちょっとずつ取り入れ出して、ちゃんとそこも踏まえてるっていうのは、史実としてはありますよね。
はいはい。
そうそう。で、唯一、多分鳥、とはいえ鳥らしさをこう残してるシーンっていうのがあって、
はい。
ラプトルって、ティラノサウルスとか他の恐竜と違って、扉を開けれるじゃないですか。
はいはい。
あれ結構強調されると思うんですよ。あの映画の中で。
はい。
うん
うん、はい。
あれって、デイノニクスがジョン・ストロムで発見された時に一番結構衝撃的だったのが半月板というか、その手のひらにこう半月状の骨があるっていうところが結構形態学的にすごい特徴だっていうふうに言われたんですよ。で、それがあると何がいいかって、はい、手がこう左右に触れる。
はいはいはい。
で、これが要は翼をこう広げる時の動きなんですよね。
はいはいはい。
につながるよっていうところで鳥の祖先説っていうのがかなり広く、その中間に当たる形の化石がデイノニクスの中にあるよねっていう風な形になっていったっていうのがすごい、
はい
はい、仮説として当時多分90年代には先生のように言われてたりしたので、
うんうん、
おそらくそれを強調するためにわざわざこう手が回る、つまり扉も開けれるっていう描写を入れてんじゃないかなっていうのは思ったりしますね。
はいはいはいはい、なるほど
な。なるほどなるほど。いや、まあ、こう、都合よく新説を取り入れていってるわけじゃないですか。映画が面白くなるように。
はいはい、
で、まさにこれって、本作がエンターテイメント映画の真髄を突き詰めようとしてるからっていうのもあるし、あと、その劇中でのリアリティラインに乗っとるんだったら、彼らは恐竜そのものじゃなくて、恐竜に別の動物の遺伝子を混ぜたミュータントだから別にリアルじゃなくていいわけですよ。
そう
なんです、そうなんです。
そうです。
なんだったら僕ハモンと、あ、なんか羽毛生えてたらあんまおもろくないなって言って生えてないようにコントロールしててもおかしくないと思うんですよ。なぜならあいつはスピルバーグだから。
そうですね。
はい。で、本作またその、ちょっとラプトルの話に戻すんですけど、うん、ラプトルがそんな知名度がない時代に、もうラプトルを大スターにした映画だと思うんですよね。
いや、間違いないです。まあ、
そうですね、
はい。はい。ただ、その、まあ、一作目の時点では、もう初顔の新参者だったラプトルが、どう活躍するかっていう説明がむちゃくちゃうまいんですよ。まず冒頭で、その、はい、グラント博士が子供に七面鳥って茶化されたことで、その子供を、その、ラプトルの生態を説明しながら脅すっていうところで、今後、ラプトルが何をしてくるかっていう説明をあそこでしつつ、グラント博士の幼さもあそこで表現してるわけですよね。
うん、うん、うん。
いや、本当うまくて、ラプトルっていうものはおとりを使って、背後から襲ってくるんだって、まさに劇中でやるじゃないですか。
アードルドさんがやられるやつですよね。
はい、あそこの説明をして、るし、その、おじさんがさっき言ってた扉を開けるっていうところも、その、サトロ博士が、その、ブレーカーを上げに行ったその電源施設のところで、一体を閉じ込めるじゃないですか。
はい。
で、扉を開けれない限りは残り2体って言ってたけど、その後で、厨房のところに扉を開けて入ってくるっていうシーンがそのまま繋がるんですよね。
そうです
ね。
そうなんですよ、そうなんですよ。
しかも、それの扉を開けれるってことがあることは、じゃあ、その電源施設にいたやつも来れるんじゃねってなるから、ちゃんと最後で2体出てくるわけですよね。
そう。
もう説明として完璧だし、あと、ラストの、その、恐竜は鳥の祖先かもしれないみたいな話がちゃんと踏まえられてることで、ラストのあの鳥が飛んでるシーンの趣も出るわけじゃないですか。
うん。
もうそのセリフの、配置がもう完璧なんですよ。本当に。
うんうんうん。
すご
い
です。
いやもう、本当、まあ真似なんかできないですけど、教科書になった方がいいんじゃないかってぐらいの。
いやもうそうですよね。うん、もう、映画の脚本演出のお手本だと思いますよ。やっぱり。もう本当に。こうやってスリル、スペクタクルは作りますよ、みたいなのを、丁寧なお手本っていう。から、もうそれを完璧にやってるから無駄がないっていうか。
そう。
っていうのは本当にそう思いますね。
うん、
っていうところで僕、あえて言いたいんですけど。
はいはい。
やっぱ俺は恐竜もっと見たいんですよね。あえて言っていいですかっていう、ここで。
はいはいはい。
いや、僕はちょっと思うんですよ。ブラキオハウス見て、おーってなって、その円形の湖のところに、あ、どうやらパラサウロロフスもいそうじゃん。っていうのが見えるわけですよ。
はいはいはいはい、
でも、そこしか映んないわけですよ。
そうっすね。
いやいや、見たいじゃんってなってるし、うん、あと僕、トリケラトプスが一番好きだったんですよ。
うん。
はい。
子供の頃。トリケラトプスが倒れてるだけじゃ物足りないんですよね、やっぱね。
まあまあまあ。
てか、ジュラシックパークとジュラシックワールド系のそのシリーズって、トリケラトプスの扱いあんま良くなくないかってちょっと思ってるんですけど、どう思いますかっていう。
いや
確かに、
それは、 あるんですけど、それはまあ、あります。それはある。
うん、もうこれもイチャモンなんで、あれなんですけど。はい、けど、僕の心の中の少年は言ってます。もっと恐竜が見たいですって言ってます。はい。
うん。その、なんていうか、飢餓感というか、恐竜飢餓感も、むしろ、やっぱこの作品にはプラスになってるような気がするんですよ。
思います、思います。だから、パークの車に乗って進んでいって、あの、うん、恐竜が出てくるのを待ってるような状態で、うん、ちゃんとその、途中でマルコの癖が、ここってジュラシックパークだよねって言ってカメラに向かってるじゃないですか。うん、恐竜が出てこないから。
はい、
まさにその、待ってる感じ、その、うんうん、テーマパークで登場待ってる感じで十分に味わいきれない、うん、その、うん、面白くなるようにしか出てくれなくて、こっちの都合に乗ってくれなさみたいなのも、それもなんかこう、うん、ライドしてる体験感があるなって気はしてて、
そう。で、そこまで抑制した上で、トリケラトプスがまず出てきて、そこでこう感動をさせて、うん、さらに、そっからしばらくちょっとまずいぞってなってから、ティラノサウルスを出すっていう、
はい
うん、
そこまでのやっぱりこう、抑えられて抑えられて、映画の後半、前半まではほとんど数シーンしか出てこないのに、後半になってドドドって出てくるから、そこがこう余計、なんていうか、アドレナリンが出てしまうというか、
うん、
なんかその抑揚の付け方が、まあ、まずうまいとしか言いようがないなっていう、
うんうん
まあ、特にあの、ラプトルは永遠に見せないっていう、
うん。
そうですよね。本当に必要に見せないですよね。なんか。
うん、
なんか、森がざわざわ言ってるとか、ティラノとかもそうですけど、いや、本当に、いや、もう、じらすねって感じがすごいしましたよ。本当にもう。うん、そこがやっぱ、もう演出として見事なんですけど、
うん、
映画としてももう、正しすぎると思うんですよ、はいうん。もう、合ってますっていう感じなんですけど、
はいはい。
いやでも恐竜が見たいっす。僕は。みたいな。もうこれはもうすごいイチャモンです。
正直、その、あの、願望を叶えるのが2作目かなって思ってます。
ああ、そうそうですね。2作目は結構大盤振る舞い出す
方が。大盤振る舞いなんで。
出したので、はい。でもやっぱちょっとあんまトリケラトプスの扱いあんま良くない感じする。僕だっかな気のせいかない
や、あの、全体的に角理由はね、そうなんですよ。ジュラシックパークシリーズあんまり。
ですよね。なんでだろうって思ってるんですけど。なんでだ、ね、っていう。
多分、ワールドのスピンオフだったビッグアルぐらいしかあんまり、こう、あれセントロサウルスだったはずですけど、確か。
ああ。
うん、あれぐらい、アンキケラトプスかなどっちかだったけど、そのぐらいしかあんまり活躍の場が出されてなくて、ワールドもパークも。
うんうん、で、なんか、もっと大活躍させていいのになってずっと思ってるっていうのはありますね。
うん。こう、出てくるもののパターンとして、肉食恐竜か、
うん、
背の高い首長竜か、
うん、
あとまあ足の速いやつになりがちかなって気はしますね。あの、見せ場を作るっていう意味で。うんうん、でトリケラトプスかっこいいんですけど、うん、映画的な見せ場になりにくさはあるのかなっていう、それこそティラノサウルスと戦うとかしてくれないと、ちょっと、あの、こっちとしては、あの、竜子相打つみたいなことが見たさがあるかなってなっちゃうんで、
うん、いや、まあ、僕はそれが見たいんですけどね、みたいな。何度図鑑で見たと思ってるんですか？ティラノサウルスとトリケラトプスが戦っている絵を、我々は何度見たことかっていうか。うん、
あの2匹は白亜紀の北アメリカのスターですからね。
いや、そうそうそうそう。
うん。
いや、もう、いや、もう、もう、ベタですよ。ベタだと思いますけど、いや、やってくれよって思ってますけどね。おい。
まあ、共有好きとしては分からなくはないです。
いや、そうですね。いや、そうそうです。
いやでもマジこの映画尺のあまり全くないですからね。
そうなんですよ。だからもう、差し込むとこがないんですよ、本当にもう。もう、悔しいことにっていうか。
ジャスティックパークについてからの展開、半日しかないですもんね、これ。
そうなんですよ。びっくりしますよね、あれ。
短ってなりますよね。
ね
うん。
あと、その、ラプトルを使ってるののうまさもう一つ挙げたいんですけど、
うんうんうん、
ティラノサウルスが出てるシーンって怪獣映画になるんですよね。怪獣映画の見せ方になると思うんですけど、うん、ラプトルのシーンってスリラー映画なんですよね。あの、スラッシャー映画の怖さのタイプに近いものになってて、
うん
はいはいはい、だから扉が開けれるっていうところも含めて、うん、その、隠れん、母展開になるじゃないですか、
うんうんうん。
あれってすごいその、スラッシャー映画のそれを思い出すなって思って、でやっぱ大きさがちょうどいいんですよね。 人間よりちょっと大きいっていう、うん、それこそジェイソンとかマイケルぐらいの感じの怖さになるんで、うん、やってくることもまあナイフで刺すのか爪で引っかくかぐらいの差だから、だからまあそのゴジラとジェイソンが同時に出てくれる映画っていうこうジャンルが変わるっていうすごいいいものになってて、あのジョーズも結構ジャンル変わる映画だなと思ってて、前半がモンスターパニックで、後半があの海洋冒険者になるなっていう。
ああ。確かに確かに。
なんかそのジャンルの転換みたいなものを、その、ベロキラプトルっていう、まあ当時としては新しい、まだ知名度がそんななかった恐竜を、うん、まあ映画用にうまくアレンジして落とし込むことで、うん、こう展開の幅が出てる。っていう、まあ、単にでかいティラノサウルスに追っかけられ続ける話にはなってないっていううまさがあるなとは思うんですよね。
うん。なんかそれこそラプトルのその厨房のもうあそこ代名シーンだと思うんですけど、
はい。
うん、
そう、あそこつい最近その、ハンニバルじゃなかった。ね、すいません、名前忘れちゃった、すいません。思い出しました、あの、シャイニングのシャイニング。
ああ。
そう。いや、シャイニングでも厨房で逃げるシーン確かあったはずなんですけど。
はいはいはい。
で、冷凍庫に閉じ込めるっていうシークエンスがあって、あ、これのオマージュなんだっていうのを。
なるほどなるほど。
なるほどね。
そう。後で見てちょっと思ったっていう。
なるほどな。いや。
まあ、若干それこそあの、扉から顔を出すっていうところもありますしね。
確かにね。
そう。
確かにね。
いや、まあでも、本当にあの、厨房の、ハラハラドキドキのシーン、街で、もうあの子供の頃見て本当に怖かったですよね、本当に。
うん。
街で怖かったんでね、ラプトルが、本当に。うん。いや、でも本当に覚えてるから、なんかあの時子供たちが食べた緑色のゼリーのことも覚えてたぐらいなんで。
はい。ああ、そこね、印象的ですよね。
なんか覚えてるんですよね。やっぱそんぐらい見てたんだなってことを思い出しましたね、今回。うん。
うん、うん、うん、うん。
このあたり、いいですよね、ほ
ん
と。
うん、うん、うん。
あと、もう一作目から、車を使ったアクションギミックの使い方、むちゃくちゃうまいですね、ほん
と。ああ、そうです。
いやそうなんですよ。
実は車アクションがうまい作品でもあるなって思いました。
うん、うん、うん。そうっすよね。まず、車が落ちてくるっていうサスペンスシーンをまず作るところもまず面白いし。
いや、ほんと、あれ、すごいいいよね、もう。
そう。なんか、そう、恐竜に逃げてないっていうところもまたすごいんですよね。恐竜だけじゃないぞっていう怖いものが、うん、
はい。
そうなんですよね。車と、あとあの、高圧電流の柵っていう。
あ、そうそうそうそうそうそう。
はい、あれ嫌な、嫌な、嫌なタイムリミットサスペンスみたいなことするじゃんみたいな思いますよね、ほ
ん
とね。
うんうんうん。
やめてそこは押さないでまだまだみたいなね。はい、
うんうんうん。
あれが本当にもうドキドキしてたまらなかったですけどね。はい。
うん、
あれもちゃんとね、こう、電気が通ったランプがつくのとかも表現してるのうますぎるなと思って、
うん、
もう説明なしに電気が流れたらここが光っちゃいますっていうのを言ってるから、なんて丁寧なんだって思いますね、
うん、
本当、
うん。そうなんですよ。なんかだから、本当に見るだけで、そのビジュアルだけで完璧な説明ができてるので、
うん、
しかもそこ、例えば、車が落ちてくるのも、グラントがちょっと手をかけてハンドルがくるって曲がっちゃったから、
はいはい、
木の枝に引っかかってるものが落ちるよっていうのも、さらって描くんですよね。そう。は
い、
全部、うん、本当隙がないんだよな、本当に、
うん。ちょっと一個聞きたいことがあったんですけど、あの厨房に入ってくる手前で、ラプトルの鼻息で窓が曇るってシーンがあるんですけど、
はい、はいはいはい。
恐竜ってそんな体温高いんですか？
ですね、あれは恐竜温結説っていうのを唱えてたバッカーっていうのがまさにグラントのモデルなので、
はいはい、なるほど、
そうなんですよ。だからあそこで恐竜温結動物だっていうのを表現してるんですよ。
なるほど、はいはいはいはいはい、そういうことか。
まあ、だからこそあの夜にもティラノサウルスは動けますし、
はいはいはいはい、う
ん、で、そうですね、割とそこはあの結構リーズナブルだっていう風に最近は考えられていて、まあ、そもそもそれのきっかけになったのがまさにデイノニクスなんですけど、
はいはい、
そう、彼らが確か集団で発見されたところから群れで狩りをする、要は運動的な動物だっていう話が出てきたっていうのが、まあ、温結説の結構大元にあるような
うんうんうん。
ああ、そうか。群れで狩りをするって、温血動物じゃないとできない。
そうなんです。
ですね。そうか、そうそうそう、なるほど。はいはいはい。確かにそうか。はい。
まあ、あの、鍵爪ですよね。で、かける、明らかに攻撃的なものを持っていて、で、しかも確か、あの時は、ハドロサウルス科の草食動恐竜の近くで複数体発見されて、なので、うん、おそらくその、まあ、群れの中で弱ったものを狩りをして捕らえたっていうような生活感だったんだろうっていうふうに考えられたんですよ。
うん、うん、うん。
っていうところがきっかけになって、いや、恐竜ってやっぱ温血動物なんじゃない？だって鳥の、その方が、あの、鳥の祖先だっていうのにも都合がいいんですよ。鳥は温血動物なので。
うん、うん、うん。そうですね。
そう。でちなみに、あの中で、最初グラント博士がさらっと言ってましたけど、気嚢って言って、その呼吸も非常に効率のいい呼吸方法。これ、鳥がもうすでに獲得してるものなんですけど、常に肺に酸素が入り続けるような、呼吸器官の形を恐竜はすでに獲得してたって言われていて、
うん、
それもまあ温血説の一個の、根拠だっていうふうに言われてます。
ああ。
なるほどな。
なんで、あそこは意外と当時の最新の、まあ、スカントもバッカー博士って結構恐竜学の中では、ある種、もう今の現代恐竜学をメジャーにした、恐竜温血説っていう本を書いて、
はい。
だから、確かティミーがちょっと話してましたけどね。
はいはいはい。
ああ。
あんな分厚い本があるんだって話してて、あれ、あの、大ベストセラーになった本なんで。
あ、そのことを言ってたんだ。
はい、そうそうそうそうそうそう。
なるほど、なるほど。あんまりちょっと僕、バッカーさんのことは全然知らなかったな。あとなんかその、ジェームズ・ホーナーはなんか知ってたんですけど。
うん。
あの、あれですよね。マイアサウラとかって有名な人ですよね。
そうです、そうです。マイアサウラとかで有名だし、あの、ホーナー自身は確かティラノサウルスはあのスカベンジャーだっていう、仮説を結構唱え続けてる人なんですけど。
ああ。
はいはいはいはい。死肉を食べるという。う
ん、あ、そうですそうですそうです。そう。なんで結構恐竜学の中では割と変わり者扱いされてるところもちょっとグラントっぽいっちゃグラントっぽい。
はいはい。
感じもあるかなと思いますね。
うん、
まあ。ちなみにあの、バッカーに似てる古生物学者はロストワールドで出てきます。
あ、そうなんですか。
へー。あの、外見知ってると、あ、これバッカーだな。
あ、そうなんだ。いや、ちょっともうロストワールドだいぶ覚えてないな。
まあ、ティラノサウルスにサクッと食べられちゃうんですけど。まあ、明らかにモデルにしただろうなって人はいますね。
あ、
なるほどな。いや
そう、あとちょっと、あの、科学描写で見て面白かったのが、あの、さっき言ったように当時ってゲノムとか DNA みたいなものがまだまだ途上段階の、発展途上段階の、あの、領域だったので、
はい、
その途中で、そのラボの中で DNA を解析してますみたいな絵があったと思うんですけど、
はいはいはい、
今なら絶対やらない方法で解析をしていて、どちらかというと化学的に、その構造を確か、こう、立体視することでそこにある塩基を見ようとするみたいな、
はい、
ところがあったんですけど、今の方法だったら、どちらかというと波形をこう出すっていう風な表現になるんじゃないかなと思っていて。
はいはいはいはい。
その辺はもしかしたらその当時のその科学館のレベルでの表現だったのかなっていうのは見たり見てて思ったりはしましたね。まあ、ちなみに見てて一番一個だけサイエンスティフィックに疑問だったのが、その卵ってどうしてんだろうっていう、
うん、
ところで、卵の殻は原生の動物を扱ってるはずだよねっていう。だって彼ら産めないわけだから。なんだけど、明らかに殻は原生の動物のどれでもないんですよ。
ほう。
あの、殻どうやって作ってんだろうってのは、見てて疑問ではあったんですけど。
もう、そんなとこに気づきもしないですよね。その感覚。そうだったって思いながら見てました。
おそらくあれって、鳥か、あるいは何かの爬虫類の卵に、エンブリオを、あの、
はい、
あの、うん、デニスが途中で盗む、はい、冷凍されてるやつですね。
はい、
あれを多分移植して、生まれさせてるはずなんですけど。
はい。
にしては現代のどの動物でもないなっていう。
そこまではわかんねえ。
殻をしていて。これは恐竜だろうっていう殻なんですよ。
そこはちゃんと。
で、あれ、古生物学的には正しいんです。恐竜の卵の形としては。
はいはいはい。
そうですね。確かにそういう細長いイメージとかはありますよね。うん、恐竜の卵。
ああ、そうかそうかそうかそうか。それを産む奴はいないはずだから。
そうそうそうそうそうそう。だとしたら、この卵はじゃあどこからってずっと思いながら見たりはしました、今日。今回初めて見て。そこ、なんかそこをこう、 注目して見ちゃいましたね。
いや、次元が違うのよ。見てる次元が。もう、僕の視点とかは、ディルホサウルスに襟巻きはないよね、ぐらいの視点なんで、見てるものが違うわって思いました、ね。
毒飛ばすやつですか？
はい。
はい。
あれ完全オリジナルですよね。
ただ、最近、毒を持ってる恐竜はいたんじゃないかって話までは出てます。
おー、マジか。
はい。明らかに牙にその毒蛇が持ってるような、その毒を流すための、
はいはい
はい。跡みたいなものが残ってる恐竜が見つかっていて。
へー、それは何の恐竜の仲間とかに近いんですか？
ラプトル系の恐竜です。
あ、やっぱラプトル系なんです。あ、は
あ、うん。
中国の羽毛恐竜の一部なんです、一種なんですけど。
へー。
なので、可能性として その形態を取り得るのは毒を持つ動物なので、その毒蛇らしいのような、まあ吐いたりはしないと思うんですけど、
うん、
その噛んで毒をその注入させるような恐竜はもしかしたらいたかもねっていうのは最近言われたりはしてますね。
うん、そういえばあいつも視察してくるときに出てこなかったやつってことでしょうね、あれ。
そうです、そうです。一番最初のとこでデロフォサウルスのオリエスって言ってみんなが注目するんだけど何にも出てこないっていう、
は
い、
ど
うですね、あそこに本来いたはずなのはあいつっていうことですね。
ですよね。
うん、
いやそこも
丁寧なんだよな、まあ、あれ多分子供なんですけど。
あ、そうなんですか。
そう。
だってもうちょっと。
本来もうちょっと。
大きいですよね。
そう。大きくなるはずです。
うん。
多分、3、4メートルぐらいにはなるんじゃないかな。
うん。
へぇー。いや、あんな毒飛ばすやつを回ってみんの怖いなって思
ったら。車でも大丈夫なんかっていうね。
嫌ですよね、あれ。
確かに、ダメそうですけどね。
うん、なるほどな。いや、さすがだな。さすがだな。
いや、ほんとさすがだなって思います、ほんとに。
はいはい。うん。
そう。ちなみに、ネドリーの、今見ると、まあ、彼も結構、まあ、ある種悪者的に、
はい。
ある種、その、事故のためにやってるって感じで見えなくはないんですけど、
はい。
ようよう見たら多分、超ブラックな環境で働かされてるわけですよ。
いや、まあ、
それは間違いなく。
そうですよね。
はい。
いや。
うん、あのパークの中でエンジニア一人だけって今考えたらありえないじゃないですか。
うん。
そうですね。
うん。
いや、もっと複雑だし、たくさん人いるしっていう。
そうそうそうそうそう。だからなんか、
いや、今見るとやっぱりこう、社会人になってみるとすごい、ヒヤリハット的な観点でちょっとみたいなっていうか、
うん。
のもやっぱこう、うん、思うとこありって感じの映画になってますよね。ジュラシックパークって。う
ん。そうなんですよ、そうなんですよ。お仕事もんとして見てもね。
うん。ああ、これやっちゃいけないことやってるな、みたいな感じで、なんか、プンプンしますからね、みたいな。
うん。
冒頭のラプトルを檻に入れるシーンの安全管理の出来てなさ、やばいですよ、
ね。あれやばいですね。
あれはやばいですよね。
おい、マジちゃんとロックしたか、指差し確認だろう、みたいな感じだし。ひどいですよね。あれはもう重大インシデントって感じですけど、うん、みたいな。
全体的にね、あのパークね、人手不足が多分甚だしいんですよ。
ですよね。うん。
うん。
いやー、ハムノさん、まあ、超ブラック思考だとは思うんですよね。マジで。
うん、いやー、彼の元では働きたくないですね。うん、
そうですね。いや。
いやー、ちょっと今はもう高校野みたいになってましたけど、若い時エグいと思うんですよ、あの人。ほんまに。
もう、嫌いな人たくさんいそうですよね。
うん。うんうんうん。いや、でも、その人が、一人ポツンとアイス食ってるシーンの、もう、滲み出る老い、
うん、
あのシーン大好きなんですけど。
いや、最高ですよね、あそこね。
うん。
そう、なんか、ハモンドという人は本当極悪人になると思うんですけど、本当に、描き方によっては。そうにはなってないっていうバランスはやっぱすごいですよね、本当にね。
うん。クライトンの原作だともうちょっと悪人なんですよ。
ああ。
うん。
うん。
もうちょっとなんか悪辣な感じというか、もう商業主義に走ってるような感じなんですけど、うん、やっぱりそこにちょっとしたこう人間味というか、まあ、はい、作り手の業みたいなものを背負わせるスピルバーグの、なんていうか、脚色のうまさですよね。
うん。
いや、フェイブルマンズ思い出しましたもん。
うん、うん、うん、うん。本当にそう。
ものづくりの業の話やなと思って、
うん、
いや、より本物らしきものを作って楽しませたいっていうのが、いった果てに、 いや、本物になっちゃダメでしょってなってるっていう、その、現実にその影響を与えてしまったらダメでしょっていう、
うん、
その、暴力を描く映画が暴力を現実に促したらダメでしょみたいな、なんかそういうものにも見えて、まあそれをもう、置いた背中で見せられるのが、もうすごいなと思って、うん、あそこ、うん。はい。
そうなんですよね。まあ、それこそね、まさに、スピルバーグ自身が上手でやって、てしまったことでもあるわけですし、今考えてみれば。
そうなんですよね、うん、それって。
うん。
うん、
あるいはね、マーティン・スコセッシで言うならタクシードライバーでそういう影響を与えてしまったってこともあったりするし、はい、っていう映画自体の業の話でもあるんですよね。
うん。
うん。いや、それを踏まえてなんですけど、まあ、本作は割とその後サクッと終わるんですよね。ハモンドと対峙するのってサトラー博士。だから、あのシーンで。
うん、
だから、ちょっとその、あんまり深くなりきらない、いい意味で、サクッと終わるんですけど、やっぱ、グラントと対峙してたら、むっちゃ味が濃くなってたと思うんですけど、多分、ちょっと全体のバランス壊れるぐらい、そのシーンの味が濃くなりすぎるんちゃうかなって気はするんですよね。
うん、うん。
うん。確かに。
で、なんですけど、僕、本作の中でね、もう引退かな、みたいな、言ってるじゃないですか。恐竜考古学者なんて引退かなみたいなのに対して、うん、マルコムが、いや、絶滅だろみたいな、
はい、
ちょっと気の利いたことを言ってるみたいなシーンがあって、うん、その、グラント博士の、が今後どうなるかって、ちょっとまあ本作の中では分かんないというか、あくまで生きて帰りました、なんですけど、うんうん、僕続編で、うん、化石の発掘続けてるのかっこよすぎるなと思ってるんですけど、
そうっすよね。
バイオテクノロジーで恐竜らしきものは再現できるようになったとしても、
うん、
考古学としての恐竜の発掘は続けますって、かっこよすぎないかなと思って、あれ。
い
や、それはバイオテクノロジーだし、同時にエンターテインメントでしかないので、いや、歴史としての、考古学としての恐竜の研究は続けますっていうのをやってるの、うんむちゃくちゃかっこいいと思うんですよね、あれ。
うん。
だから、まあ、3ってね、それこそベロキラプトルの話からまた始まるんですよね、3ってね。
うん、ああ、そうでしたね、3は。彼ら鳴き声の中モデルみたいに作るみたいな。
そうそうそうそうそうそう。
なんか 3D プリンターみたいに作るみたいな感じのとこから始まりますよね。
うん。うんうん、それはね、本物にあった後に、
うん、
その生態みたいなものを化石から再現しようって、まさに古生物学のもう、王道中の王道みたいな研究をされていて。
うん。
うん、いやー、本物だなっていう。まあ、
うん、
ただ、若干思うのは、ジュラシックパークで大人になったはずなのに、若干子供に戻ってるところもあったなとは思うんですけど、3に関しては。
いや、それもありやなと思ってて。
いや、うん、うん。
その、うん映画が大人になることを促してくることに対して、いや、まだ子供でいるって抗うの、かっけえなってちょっと思ってるとこもあって、
はいはいはい、
なんか、まあ、いいんですよ。ジャスティックパークの中での、まあ、こう、偶然連れ添った子供二人に対しての、ちょっと、その、導く役割、守る役割として、ちょっと疑似的な、父的な、ことになって、成長したかなみたいな、なって、まあ、サトロは博士がニヤニヤ見てたりするじゃないですか、それは。
はいはいはい。
それはそれでいいんですけど、いや、でも俺って結局ガキでなんでね、って、これやり続けます、みたいなので、うん、ちょっとかっこいいなって思っちゃうんすよね。
だから、若干なんですけど、3のグラントには、その1のハモンドみたいな匂いをね、感じなくはないんですよ。少しだけ。
やっぱその螺旋から降りられないんですね。
うん。
憧れは止められねえんだってなってて、しかも、その、物を見ててもそれが折れてないっていうのがすごいなって。
うん、うん、うん。
もう、
うん、
なんていうか、ゴールが、まあ、まあ、仮染めのゴールなんですけど、一応、ゴールが見せられて、それに対してある種の失望もしてるはずだと思うんですよね。
うん、
うん、うん、うん。
で、二度とそれにはたどり着けないっていう。もう絶対にたどり着けない夢を一旦現実で見せせられて、でも折れてないって、
うん、
超かっけえでも。
で、それに関してちょっと付け加えると、あのセリフって、はい、制作現場でまさに CGI の恐竜を見たフィルティペット、はい、コマ撮りのマッシュ、 ですけど、はい、彼が言った言葉なんですよ。僕ら絶滅だよねって。でも、フィルティペットってその後コマ撮り続けてるじゃないですか。
かっけ
ーそう、だから、そう、あの姿勢はちょっとフィルティペットでもあると思うんですよね。
はいはいはいはい。
ですし、ジュラシックパークのあの CG がなぜこんなに古びないかって、結局 CG になりました。ただ、やっぱり最初不自然だったらしいんですよ、映像が。
はい。
うん。
はい。
で、フィルティペットってめちゃくちゃ動物オタクなんですよ。
はい。
とにかく動物の動きを真似て、それをどうやって再現するかってことにもう命をかけてた人。
うん、うん。
はい。
彼が CGI チームに加わるんですよ。
はい。はい。はい。
で、ティラノサウルスの重心はここにあるはずだから、こういう風に動いた方がもっとリアルだとか。
はい。
はいはい。
ブラキオサウルスならここの足をこう動かさないと体重が乗っかってるように見えないとかっていう風な指導をするわけですよ。
はいはい。
で、それで生まれたのがあの映画なので。
はいはいはい。
なるほどな。イエス。
すごい。やっぱ楽しなかった人だけがたどり着いてる真髄があるんですね。
そう。なんか、そこの、なんていうか、身の詰まり方というか、
はい、
本物を目指す。だから、ある意味、ハモンドではないんだけど、
はい、
でも、本物は目指そうとはするっていう、なんかその、はい、やっぱり、なんていうかな、すり合わせの中で、やっぱり当時の最高級でもあるし、なんだかんだ、動きの面で言ったら、なんなら今のワールドシリーズよりも、やっぱりちょっと、度が抜けてると思うんですよ、一作目って。
うん、
うん、
うん。それこそアニマトロニクスの動き方とか、
うん、
もう、ちょっとやっぱ異常なほど本物にしか見えないし。
うん。
うん。なんか、映画のマジックが起こってるとしか思えない。
うん。
けど、それはもう明らかに、そこにいる人たちが全力を尽くして作ったマジックでもあるので。
うん。
うん。なんかそういう意味で本物のジュラシックパークだなと思うんですよ。あの映画って。
いや、ほんまにそうですよ。うん。で、ちょっとさっきまで言ってたことって、と逆説になっちゃう部分もあるんですけど、うん、まあ、現実としての恐竜は実現しちゃいました。でも俺はそのここにはない恐竜を追い求め続けますっていう、それもまた映画作りじゃんって思うんですよね。
うんうんうんうんうん。
まあ、現実があるありますって、もうそれには絶対にたどり着けないですが、恐竜の研究を続けます、映画を撮り続けますっていう感じにも見えるんですよね。
うんうんうん
う
ん
う
ん、
で、それがいつか古びる時も来るかもしんないと思うんですよ。冒頭でもグラント博士、コンピューター使うの苦手みたいな、あれも示唆的だなってめっちゃ思ったんですけど、もう、コンピューターグラフィックスが映画の歴史を変えた、まさに金字塔みたいな作品じゃないですか。
うん、
その中で、
うん、
主人公がコンピューター苦手なんですよねって描かれてるの、結構示唆的だなと思うんですけど、
うん、
いや、もう古びたとしても、たどり着けないとしてもやりますっていう、うん、このエンターテインメントという道をっていうね。
そう。で、それはまさに、Life Found the Way なわけですよ。
そうですね。
そうなんですよ。
道を見つけるですよね。
そう。
いやー、なんかそこかなー。いや、さすがだなーって思いますし、あとやっぱなんかそこになんかめちゃくちゃ肯定感を与えてくれるのって、
うん。
僕は、ジョン・ウィリアムズの音楽もあるよねって思ってるんですよね。
はい。
何なんすかね、この、すっごい肯定感ありますよね。なんか、すべてに対しての、なんか。
うん。
うん。その劇中に描かれる、ちょっとその、生命とか、の倫理的なものに対する、その、ちょっと問題提起とか、その自然へのおごりみたいな部分、みたいなのも描かれてますけど、うん、でもトータル全部なんかそこに、圧倒的な肯定を持ってなんか、答えてくれるメインテーマって感じしませんか、なんか。
うんうん、
もうなんか僕さ、うん、あれほんとすげえなって思いますけどね。音楽の力やべえって思ってるんですけど、うん、本当に、
うん
うん。
で、しかもあれ、聞くとわかるんですけど、その、恐竜ごとに多分テーマを、設けてるじゃないですか。
そうですね。
そう。それこそだから、その、一番こうメインテーマ、ジュラシックパークのテーマというか恐竜のテーマとしてある、メインテーマがありますけど、あれはもうまさにブラキオサウルス的な雄大さみたいなものを、
はい、
そうですね。
表してますし。まあ、一番最初のね、音が完全に鳴き声なんで。
そう
です
ね。うん。で、もうラプトルのテーマはラプトルのテーマでこう、甲高いような。
そう。
鳴き声があったりとか、なんかその恐竜っていうものをどう音楽に落とし込むかっていうのに本当に成功してるなと思って。
うん。
で、もう、小中とあのサントラを永遠と聴き続けたんですけど、不思議なのが、 サントラ聞くと場面が浮かぶんですよ。
はいはいはい、
はい。はいはい。
完璧に場面が浮かぶんですよ。
うん。
そのぐらいなんていうかもう、ほぼ、なんだろうな、オペラかってぐらいまで多分場面とマッチしていて。
はぁ、あ。なるほどな。
多分だから、フィルムスコアリングっていうやつだとおそらく思うんですけど、うん、その場面の尺に合わせて、そこに対する音楽をつける。プラス、
うんうんうん、
その、モチーフとなるもの、メロディーっていうのをしっかりそこに配置するみたいな。
まあ、もうライトモチーフとかって言われる
やつですよね。そうそうそうですよね。まあもうそれずっとまあやり続けてるというか、まあ、だからこそ偉大な人なんですけど、みたいなのありますけど、
うんうんうん、
それがやっぱ今回も当然のごとく、こう、うまく聞いてくるっていう、とありますよね。
そう。やっぱその隙のなさ、本作、あの、やっぱちょっと続編にはない、ですよね、
うん、
その、
うん。
うん、なんか、このもう完全に調和してる感じは、やっぱ、ジャスティックパーク一作目だからのなんか、こう、あの音楽が定番化した後には出せないじゃないですか、その完全さって。
うんうんうん、
まあまあ、
うん。そうなんですよ。まあ、それこそ定番化した音楽は島のテーマだったりしますからね、実はね。恐竜じゃなくて。
うんうん、そうですね。うん、
あとまあ、そのマリオさんがさっきおっしゃってたのは思ったんですけど、ジョーズのテーマって本当恐怖しか煽らないんですよね。
うん、うん。
ああ、
うん
うん、そう、そうですね。うん。
うん、サメオは怖えですしか煽らなくて。でもやっぱ、ジャスティックパークは、畏敬の念があるなって思うんですよね。うん、
そう
です、うん、恐竜に対する、恐れ上回ってるなっていう感じがあって、うん、うんうん、なんか、やっぱそこにもう作品そのものの、なんか根幹にあるスタンスの違いというか、もう思想の違いみたいなものはすごい感じるんですよね。
うん、
確かに確かに。そっか、意外と音楽のによる見え方っていうのも結構あるかもしれないですね。
うん。
ジャスティックパークって後半ずっと恐怖で面白さが持ってる映画なんですけど、でも、うん、なんかメインテーマが恐怖を煽ってないっていうのがすごいなって。
うん、そうなんですよね。いろいろなんか問題とか、なんかいろいろあったけど、結果やっぱそこのロマンに勝てないじゃん、みたいな。
うん、
感じなんですよね。やっぱ最後にあの締めくくり方というか音楽聞いちゃうと、
うんうん、
やっぱ勝てねえっすわそこにみたいな。でもやっぱすごいあるんですよね。うん
うん、
でやっぱ何度見てもあのベロキラプトルにああもう終わるっていうシーンでティラノサウルスが出た瞬間のもう、
うおーですよね。
うおーの感じ、
うん。ちょっと待ってましたって感じですよ。
うんうん、あのシーン普通にピンチが継続している。じゃねって、あの、思っちゃうんですけど。
そうなんですよ。
なんか、あの、
本来であれ
ば。本来は確かにそうです。
より大きな脅威が現れただけなのではって思うんですけど、でも、うん、もう、あ、大丈夫になったわってなって、そのままシュッと終わるから、うんうん、すごい気持ちよく終わるんですよね。
う
ん、そうなんですよね。まあ、そもそもあいつどうやって入った問題とか結構あるんですけど、いろいろ。
まあ、それはね、
考えてみれば。はい、いや、でもなんか、あのシーンやっぱいつ見ても、もう上がるん、ですよ、もうとにかく。
ねえ。もう、そうなんですよね。なんかもう、そこに飾ってる骨格のレプリカですよね、多分ね、おそらくあれ。
うんうんうん、
こうバーンって崩していくところとかも、やっぱなんかちょっと、いや、なんか強いメッセージ性感じるなというか、なんか、
はいはい、
そう。で、その後にこう垂れ幕が、ダイナソーズ・ザ・ルールズ・ヤースっていうのが、こう、降ってくるところがもう出来すぎだろっていう。
いや、出来すぎなんだよねっていう。もうでもね、見惚れちゃうよねっていう。うん。
そう。だから、そう、恐竜ってやっぱ怖い存在だよねって言ったけど、やっぱかっこいいよねって最後言ってくれるんですよ、あの映画。
ね。
はい、
そうなんだよっていう。
はい、
全恐竜好き、もう、うんって言ってるらしいんですよね、そこはね、多分ね。
いいですね。なんか、最後に、恐竜と映画に対するロマンが全部に勝つっていう。
うん。いや、本当あのエンディングの感じ最高なんだよな。
はい。ちょっと、時間が来てしまったので
。すいません。喋りすぎましたね。
足りんすね。ジャスティックパークの話するには、ちょっと足りなかったですが。はい。
うん、
では、こんなところで、ジャスティックパークの話を終わっとこうかなと思います。はい。 ではお知らせになります。映画の話させるバー、次回開催日は8月2日土曜日です。これまでは毎月最終土曜日の開催が基本でしたが、今後は開催タイミングが流動的になりますのでご注意ください。場所は大阪南の町週刊曲がり、19時オープン、23時クローズです。またこの番組ではお便りを募集しております。番組全体やトークテーマ作品に向けてご自由にお送りくださいませ。バーの最新情報、次回テーマは X およびインスタグラムにて告知しております。各ご案内は番組説明文をご確認くださいませ。それでは映画の話したすぎラジオ第222回ジュラシックパークの回を終わりたいと思います。それではまたお会いしましょう。さよなら。
さよなら。